ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、前回社福のね、お話をしまして、
社会福祉法人最近相談も多いですよっていう話から始めて、社会福祉法人ってどんな組織なのかみたいな話をしているうちに、相談された内容に行く前に10分経っちゃったっていうね。
終わっちゃったってね。
で、相談が何だったかというと、財団のね、引き継ぎ先を探してます案件の中に、これ皆さんホームページで見てもらったら、今もあるんじゃないかな。左高住っていうね、さつき高齢者住宅っていうやつね。左高住と、それから保育園やってますっていう。それからマンションの、賃貸マンション1棟持ってるっていう。そういう3つ、3事業やってます。この会社の株式を引き継いでくれませんかっていう案件が実は載ってるんですよ。
なるほど。
これまだ、これを流してる時点ではもう決まっちゃってるかもしれないんだけど、もしまだ余裕があったら、それ興味あるよって言ったら言っていただきたいんですけどね。社長がもう後継者もいらっしゃらなくて、この事業
を引き継いで。左高所とかね、残しておかないと、その施設の方々もないですからね。
そう。それで、手を挙げてくださって連絡が来たところが、それこそ前回からの引き続きの社会福祉法人さんが、高齢者施設、デイサービスとか、そういう特養とかも持ってます。それに保育園もうちは運営してるんです。
はい。
社会福祉法人の中で。なので、この事業を、実は近隣なので、ぜひ引き継ぎたいです。っていうような、で、社会福祉法人、今まで過去そういう形で第三者承継したことがないんだけど、うちできるんですかみたいなところからの相談だったんですよ。
なるほど。もう全く、どうなんですかっていうぐらい何もわからないんですけど、今すぐ GPT に聞きたいぐらいの。
GPT にぜひ聞いてみましょう、みたいな。なんて回答が来るか、みたいな。これ、基本的にはできるんですよね。
あ、できるんですね。
ただ、相手は株式会社。売り手側はね、
はい、
あんまり売り手買い手って言いたくないけど、もう分かりやすいからそういう表現
を
して
たら、表現上ね、はい、
しょうがないですね。売り手は株式会社なんですよ、ただ普通だったらこの株を買えば終わりでしょ、 M&A、でも社会福祉法人は営利事業できないので、株式会社を子会社にできないんですよ。
なるほど。
つまり株を取得できないんですよ。
株持てないんですね。
そう、だって株式会社を持つっていうことは営利事業をやってることになっちゃう。
まあそうです。矛盾しちゃいますもんね。
じゃあ、遠藤さん、どうしましょうか。
ちょっと待ってください。
スキームで
譲渡できる方法がある。考えられること
は。株式譲渡は使えない。
株式譲渡できる何かしらの箱を作るしかないという方法に気がしますけど。
ちょっと、それは、一足飛びに行き過ぎで、普通だ、もう一個あるのが、ほら、二大スキームは株式譲渡と事業譲渡っていう話なんです。
はいはいはい。
だ、事業譲渡っていう方法を取れば、事業だけを譲り受けるんだから、その社会福祉法人が、目的とする目的に叶えばですね、事業を取得して、ちゃんと届け出を許認可で、あれは都道府県ですけど、都道府県に出して、で、許認可してもらって、この事業を、事業譲渡で引き受けて、自分のところ、適正価格じゃないと当然ダメですし、さっき言ったように営利目的ではないわけですからね。それが事業譲渡すればできるわけですよ。
じゃ、先ほどの3本の柱だったんで、不動産の方は無理なのかなと思う感じするんですけど、そうでもない
ですか？不動産も一概に無理っていう話にはならなくて、賃貸事業も社会福祉法人の中でできなくはないんですね。なぜなら安定収入になるので、そういう賃貸事業とかそういう営利事業が、要は公益事業を支えるための営利事業であれば、だから規模がでかかったらダメです。明らかにこれが事業目的になりますよねっていうぐらい大きかったらダメなんだけど、例えばさっきのマンション1棟ありますとかで、その社福で働いている人たちの寮を一部 にしたりとかね、
うんうんうん、
いうこともできるし、で、一部賃貸することで安定収入を得て、社会福祉事業、公益事業をこれでうまく安定的に回すためにやってるんですとかいうことがちゃんと許認可で認められればできなくはないんですよね。
へえ、なるほど、うん。なるほど。
で、なので事業譲渡っていう方法があるんです。まあこれがだからどちらかというと王道ですよね。
なるほど、なるほど。
でも、ここでもう一個問題になってくるのが、うん、株式会社でしょ、売り手が。
はい。
事業譲渡で受けますよね。で、これ、さっき言ったみたいに、不動産、賃貸不動産とか、
ね、うんうん、
サ工住も自社物件なんですよね。
なるほど。
保育園もそうですよ。
うんうん、
ということは、かなりな不動産がついてくるわけですよ。
不動産含みで食えると、
うん。はい。そう。そしたら、まあ、単純に言うと数億円の譲渡価格になるわけですよ。
ああ。
で、株式会社に事業譲渡だから、譲渡対価払いますよね、適正金額として。はいはいはい、例えば3億な3億払ったとしましょうか。株式会社、器の中に3億円だけが純粋に残った。事業全部売っちゃうわけだから。
なるほど。
会社が残っちゃいますよね。
うんうんうん。
で、この3億円どうしますかっていう話とかが出てくるわけですよ。で、解散して配当とかいろいろあるんだけど、それ税金かなり高くなるとかね。
確かに。
で、まあ、退職金に充てられるとかね、社長たちがもう方針解散すればね。
へー。
それでうまく取れないかとか。まあ、そんな作戦
金額の量によっても状況を踏まえて考えていくけども、
そうそう、売り手側で、うん、考えなきゃいけない話なんだけど、まあ、でもそこの絵がちゃんと作戦をね、税理士の先生とかと立てておいて譲渡すればいいんだけど、今回はね、ちょっと諸事情によってそれができないっていうことでね、方針解散できないんですよ、売り手が。
うん、要はその社長からすると譲渡金を手に入れないと。
そう。
言ったのにと。
おっしゃるとおり。売ったのに、売ったのにお金入ってこねえな、みたいな。
会社に、なんか、宙に浮いてるぞと、
うん。そう。しかも、法人の中にデッドロックされてお金だけが残ってて、これどうしていくのみたいなね。じゃあ解散するしかないんだけど、解散して残余財産分配すると、まあ、半分以上が税金になっちゃう。
うん。
なんか、それって今まで一生懸命やって、まあ、それなりの対価で売れたんだけど、半分を税金にするためにやってきたのか、みたいな。うん。それで。
どうするかってことですね。
そう。うん、そこで考えて、いろいろと、まあ、スキームをね、作戦を考えていくっていう話になっていくんですけど。
まあ、もう、にわか知識出しつつ番組をちょっと作っていくとすると、よく聞く感じだと、こういう時ってこう、ほら、ホールディングス化的な。会社を作ってそっちにみたいな、
うん、
あ、先生、いいですね、この辺にしときます。
第三者承継士の勉強をやっぱりこうしただけのことあるかな、遠藤さん。
あ、ま、大枠間違えてないんですか。
間違ってないですよね。うん、まあでもその基本的にはその事業がなければホールディングにしようが、まあ、なかなかこうお金って抜きにくいっていう話になるので、まあ、
そうですよね、確かに、
うん、おっしゃる通りでね。で、これを売り手側がいろいろやってもイメージとしたら、まあホールディング会社みたいなことを考えてもらってもいいんですけど、売り手側が自分の会社をホールディング会社にしても、だから何も変わんないわけですよ。
はいはい。
現状はね。ただ会社が2つ
になっちゃう
から。
はいはい。
そうじゃなくて、買い手側がね、だから自分のところで社服として事業譲渡を受ける必要がないでしょうねっていう話ですよ。つまり、買い手側として株式会社でも、まあ一般社団でもいいんだけど、法人を作ってそこでその事業を取得する。
おお。
そうすると、
うん、
要は株式として買えるから、売り手さん、
あ、
うん、売り手さんに株式としての対価を払える、株主に。
社服として、これな、株式は作れない。
いやいや、だから全然社服はもう関係ない。
関係なしでいくんですね。
うん。
ああ、
うん。社服の、まあ、理事なり、そこに所属している人が会社を作って、器を一つ作って、で、その会社で、その、株式を取得する。
なるほど。
会社化する。
なるほど。
別に、だから、表面上見た目は別々に二つの組織が存在するだけ。
そういうことね。だから、まっとうに行くと、社服だと、事業譲渡って形であればできるよって話だったんですけど、それができないってなった時に、どのように売り手の方に、うん、その譲渡金を支払うかって時に積んでたんで、ええ、 あ、だったら、買い手の方が会社を関係ないものとして作って、そこで普通に MA すりゃいいって話になった、そうそう、ということですか。
そうです、そうです。
いやすげえ10分ですね。
そして、まあ、時間をかけてね、運営しながら、まあ、場合によったら事業所として行ってもいいわけですよね。
ああ、なるほど。マジじゃん。
まあ、そんな、スキームでやりましょうっていう話にもなって、動いてはいるんです。
そういうレベルで、やっていくんですね。MA じゃない、MA とか、そんな簡単な話じゃないですね。
いや、MA じゃないですよ。出口をどう一緒に考えていくか。
いや、
売り手と、だから買い手と、売り手の事情、買い手の事情、いろいろあるから、そういう意味で、どうすればその、相互の目的が達成できるか。
うん。
っていうことを、だから、これが全ての社服で、これがいいですっていう話ではなくて、
まあ、そのまさにね。
ケースバイケースですから。うんうん、そもそも事業譲渡であればできるわけですからね。
うん、いうことですね。
うん。
いや
なんか、
大変勉強になりました。
いやいや、そうなんですよ。でも、スキームいろいろ考えていくのって、あんまり、技巧に走ると絶対良くないんですけど、面白いのは面白いんですよね。こんなこともできる、あんなこともできるみたいな。
いや、でも、ものすごい技の応酬ですよね。そうなってい
くと。いやでもね、これね、一人で考えてると危ないですからね。僕もこういう時って、いろんな人に相談するんですよ、
うんうん。
で、こういうニーズがあって、こういう状況でって、あなたならどうするみたいな、社内でもそうだし、第三者証券師の他の方にもね、いろいろと相談すると、いろいろ知見が集まってきて、あ、こうするのが一番いいよね、とかいう話が出てくるんで。
独断ではならないように。
そうそう。でも限界があるし、僕も知ってることと知らないこといっぱいあるじゃないですか、当然。
はいはいはい。
やっぱね、そういう時に専門家のネットワークがめちゃくちゃ助かりますよ。
まあ、そういう意味で言うとね、第三者、承継、使用系の人たちはね、ネットワークがね、1000ぐらいある中で知見を借りながらみんなでできるってことですね。
うん。
いやー、勉強になりました。
はい。
まあ、ということで。
僕も勉強になりました。
直接活かしてくださいという話ではありませんけどね。
はい、ええ。このネットワークをやっぱ使う。これ大事です。
ということで、終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。